今日も子どもたちと綺麗な川をご一緒に参りしました。先日、スズムシお母さんからスズムシをたくさんいただきました。今日はこの礼拝ではなくて人の牧師館で今も一緒に泣いてるかと思います。まあ週報にちょっと絵だけ子どもたちと一緒に今日も神様をね本当に賛美できて礼拝できて本当に感謝です。本当に今も先ほどもお祈りもありましたように、昨日の、夏休み子どもお楽しみ会、皆さん方の本当にお祈りありがとうございました。またたくさんの兄弟姉妹たちの尊いご奉仕本当にありがとうございました。17名ものですね、新しい子どもって言いましょうか、普段教会学校に来てない子どもたちが、また、6名ものお母さん方が来てくださって、外はちょっと時々雨模様でしたけれどもね、本当に楽しく本当に素晴らしく子ども会を持つことができて本当に良かったかなと思います。前の日はからですね、台風が近づいているようなあんな知らせがあって、ニュースで本当にちょっと先ほどのお証じゃないですけれどいろいろ心配したり心を悩ましましたが、本当にでもね全て神様の恵みで本当に守られて、やっぱ昨日やってよかったなと本当にそのように思っております。本当にご奉仕くださった兄弟姉妹たち本当にありがとうございました。お疲れ様でした。また祈ってくださった方々本当に心から感謝いたします。まあ、私たちはね神の御言葉と愛のその種まきみたいなものだと思いますのでね、すぐ芽が出るかどうか分かりませんけれど、まあ、そのことも一緒に期待しながら、そういった方々がついて教会に来ていただくこと、救われることですね、本当に祈っていきたいと思います。先ほども歌いましたように本当に昨日の雨は、まあ、最初はなんか試みの雨のように感じてましたけれどもね、でも今一日終わって今思うときにはやっぱり恵みの雨だったな。本当に兄弟姉妹たちの尊いご奉仕の様子を見ながらですね、本当に励まされましたし、予定していた子どもたちやお母さんたちも本当にいらしてくださいましたし、もし1週間延ばしてたらですね、あのようなことができたかどうか、本当に保守者のことやいろんなことでですね、難しいかもしれません。ですから本当にいろいろ考えると本当に昨日やれてよかったな。本当に雨は時々で強くて足元が大変でしたけれどもね、本当にでも、まあ、本当にこれもまた神様のやっぱ恵みの雨だなと、そんなふうな感じを思い起こしながら先ほども賛美をいたしました。本当にありがとうございます。感謝します。いや、一言お祈りをまずさせていただきます。天のお父様、感謝します。私たちの心配や思い煩いや本当にそのようなさまざまな揺れ動く心を超えて、あなたはあなたの本当に愛のゆえに万軍の主の熱心によって主の技を本当に進めてくださり、主を本当に心から感謝します。ハレルヤ。主を本当にあなたを心から賛美いたします。今日も恵みの朝、この聖地の朝を迎えました。どうぞ主を御言葉を通して今日も私たちを励まし、また導いてください。弱いものです。本当に足りないものです。あなたの言葉にいつも教えられ、また示していただき勇気をいただき、本当にいよいよあなたに信頼して歩んでいかなければいけない、そんな私たちです。どうぞご聖霊様が一人お一人に意思を示してくださいますように、お待ち望みます。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日も前回の続きのエペソ人への手紙を一緒に読み味わいたいと思っております。今日の5章以下のところも前回触れましたように、このエペソ人への手紙は、まあ、前半3章あたりまではですね、まあ、いわば教理的な神様のご計画やお約束やそういったことが、救いの計画のことなどが触れられておりますけれど、4章からは具体的にですね、本当にキリストの体であるところの私たち一人一人が具体的に神の子供としてどのようにこう歩んでいけばいいか、まあ、そういう、まあ、この実践的な教え、まあ、そういう内容が この4章以下のところに書かれてあります。中に生徒たちっていう言葉がありますけれども、まあ、ここでいう生徒、まあ、学校の生徒さんのあの生徒ではなくて、清い人々、聖なるやからということ、まあ、これはもちろん私たちイエス・キリストを信じたクリスチャンのことを示しています。私たちイエス様にあって本当に救われた私たちが、じゃあどのような心で思いでこれからの信仰生活を続けてやっていくか、まあ、そういったことが今日の御書のところにもこう続けて前回の続きとして書かれてあります。五章の一節は、ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい、また愛のうちに歩みなさい、まあ、このあたりはこれこれとなりなさい、またこれこれとのように歩みなさい、まあ、私たちに対する命令形ですね、神様からの命令です。私たちは愛されている子供なんですよね。本当に感謝です。また本当にこう神様の、お約束の中をですね、主に守られて本当に主に助けられて一歩一歩歩むものだ。イエス・キリストを信じて、もちろんその前に罪を悔い改めて、自分の生き方はこれまでの生き方ではない、古い人間ではない、新しいイエス様を信じて、イエス様を神として救い主としてこのお方に信頼して歩んでいく、そういうものとして私たちは新しい歩みを始めるわけです。なかなかでもその歩みを現実を見ますと難しいですよね。戦いやいろんなことがいっぱいあります。二節以降のところには、まあ、私たちの様子をですね、こんなふうにも書いてあるんですね。あなたとの間では生徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れもどんなむさぶりも口にすることさえいけません。まあ、ここでは私どものこの言葉、口から発する言葉、本当にこう生徒にふさわしいものか、イエス様にあって愛されてあがなわれた私たちはそのような生徒にふさわしい言葉か、あるいは行いはどうか、また私たちの心の中に起こりやすい汚れやむさぼりはどうか、まあ、そんなことなどをこう本当に考えさせられます。また4節には、まだみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい、そのようなことは良くないことです。まあ、ここでもやはりこう言葉の問題、何気なくこう私たちの口にしやすい言葉、時々ですね、やっぱりこう誰かを傷つけてしまったり、またもっとこうひどく貶めてたり、本当にですね、そのようなことがあるならば、本当にそのことは私たちはもうストップしなければなりません。前のところ、このエペソの4章のところにも書いてありますように、4章の29節には、悪い言葉を一切口から出してはいけません、ただ必要な時人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。どういう言葉が本当にこう相手に、良き祝福となる、恵みとなるんでしょうか。ある時女性会でですね、今まで、いろんな方々とのこう私たちは会話するわけで、毎日ね、してるわけですけれど、ある時、あの時本当に嬉しかった言葉何かありますかと言って、まあ、みんなで分かち合いをしましたら、本当に姉妹方いろんなことを言っていただきました。ある時、私のことを覚えていてくださった、まあ、そういう言葉が、どなたかから出てですね、本当に嬉しかった。あるいはまたですね、ある時久しぶりに会った方とのことですけれど、祈ってたよっていうその一言が本当にですね、なんかこう慰められて嬉しかった、そんなふうな感じでした。まあ、ある時はですね、こう呼ぶ気の言葉から本当にあの誘惑した時、まあ、そういう言葉に時に祈ってたよって言われて、本当に、主の言葉に本当にもう一度励まされ嬉しかったとか、ある時はですね、黒先生から、 よく頑張ってるねとか、分かってるよとか、なんかそんなことを言っていただいたあの一言、本当に嬉しくて、もう今も忘れられません。本当にそんな感謝な証がありました。あるいはまたですね、何かの時に、みんなで賛美した言葉でしたか、ごめんなさい、病室でなんか先生がお見舞いに来てくださった、そこで、安けさは川のごとく、あの賛美を歌っていただいて本当に嬉しかったですと、そんなお証がありました。いやいや、次々とですね、いろんな方々とゆっくりお交わりしてますと、お互いそれぞれ、あの時のあの人のあの一言が、あの時のあの方の一言が本当に今も思い出しても嬉しい、ありがたい時でしたと、そんなお証が次々と出てきます。私たち時々静かに静まりながらですね、本当にいろんな神様の恵みを思い起こしたいものだ。ですからともすれば、本当に悪い言葉や、また本当に誰かをですね、貶めるような、そんなような言葉ではなくて、なんとか私たちしっかり自分自身の心をですね、よく管理しながら、主に喜ばれるものとして、そしてこの言葉をですね、しっかりと管理していきたいと思います。この4節の最後のところにですね、そういったことは良くないことだ、みだらなことを愚かな話、下品な冗談を避けなさい、そのようなことは良くないことです、その後にむしろ感謝しなさい、本当そうですよね。タセロニケの第一の五章のところにありますように、いつも喜んでなさい、絶えず感謝しなさい。神様に対する感謝もそうですけれども、互いのためにも本当にありがとうございます、心からのですね、感謝の思いをこのように私たちが交わし合うことは、まさしくイエス・キリストを信じた私ども、クリスチャン生徒たちにふさわしい言葉であると、もう一度思わさせられるんですね。五節のところを見ますと、あなた方がよく見て知っている通りに、不貧困なものや、汚れたものや、むさぼるもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません。厳しい言葉がありますよね。このような人は御国を相続することができない。聖書は厳しく私どもに注意を、あるいは警告を与えています。どんなにイエス様を信じている、イエス様に本当に従っていますと言っていながらですね、もし私たちの日頃の生活の中で死に喜ばれないような、このようなことがあるならば、今日もう一度ですね、本当に自らをしっかりと振り返らなければならないと示されています。イエス様を信じる私たちクリスチャンはですね、さまざまな相続者です。ヘブル人の手紙には救いの相続者、あるいはコロサイ人の手紙には御国の相続者、またマタイの福音書では約束の地を相続する、私たちはそのような相続者、あるいはまた黙示録を見ますと、新天新地恵みの御座、さまざまなですね、祝福を相続する、ただでいただく、ただでお預かりする、受ける、そういう、私たちですよ。しかしこういう人は相続できないという言葉、今日お読みしておりますところのこの五章の五節だけにではなくて、他にもこう出ているんですね。ちょっと開いて私読んでみますので、どうぞよかったらお聞きになってください。例えばコリント人への手紙の六章の九節十節、あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困なもの、偶像を礼拝するもの、勧誘をするもの、断章となるもの、難色をするもの、まあ、英語ではこの断章となるもの、ホモセクシュアルズ、あるいはまたですね、ソドマイツですかね、ソドムってあの言葉に続く言葉ですけれど、まあ、いわゆる神様が許された祝福された夫婦の間の性的なあり方ではなくて、夫婦を外れたそういうところで、行われるところの 未婚の男女の間の性的な間こと、あるいはまた、同性同士がその、性的な欲求や思いをお互いそんなことで、やろうとする、まあ、そういったことですね。同性愛やそういったことについては聖書はここでそのようにこう語っています。またそれ以外にも盗む者、寛淫な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者を見ぬは神の国を相続することはできませんと聖書は教えています。また、この今日はエペソ人の手紙を開いておりますが、このエペソのすぐ前のガラテヤ書の5章19、20節を見ますと、肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、また敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、明鏡、言うて、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。厳しいお言葉ですね。今日この機会にこのエピソードの5章の五節以外にもそういう言葉があることをどうぞ心に覚えたいと思います。この中にですね、このようなこう性的な罪のことがこう指摘されてありましたけれど、かつてですね、私たちの日本も本当にかつての時代もいっぱいありました。あの1549年でしたか、ザビエルが日本に来た時、ザビエルたち、あのキリストンたちがですね、バテレンたちが日本で目にしたものは本当にこの同性愛やさまざまな罪のあり方です。ザビエルたちはそのような日本の状況の中にあって厳しくですね、そのような罪を指摘し、そしてまたその罪のゆえに悲しんでいる女性たちや家族の人たちや、そういう人たちに神の言葉に従うように力強くザビエルたちは語ったんですね。それで当時の日本人たちは心刺されたんですね。やっぱりこういうことはおかしい。もう殿やお殿様や大名やそういう地位ある人たちがですね、当たり前のように、さまざまなそのような性的な罪を犯しているのをザビエルたちは指摘し、そして多くの日本人たちはそれを聞いて、そしてですからあのような難しい時代の中にあって次々と天の地なる神様イエス・キリストを信じる信仰に入っていきました。あれからもう時代がもう500年も経ちましたけれども、今の時代も同じような気がするのです。日本によってはもっともっとひどい状況かもわかりません。私たち知らないだけで、気がつかないだけで、私たちの本当にもっともっと若い世代の人たちの当たり前のようにですね、自分の与えられたこの性をですね、自分の欲求や一時的な思いのままに本当に自由にやっている、そんな時代ですね。先日も NHK のラジオでたまたま聞いてましたが、10代の保健室ということで、その日のテーマは10代の若い子どもたちの性の問題、そんなことのお悩みがですね、全国から届いて、そういう説明のある時間でした。沖縄の16歳の女の子から、高校生から、友達と一線を越えてしまって、そして、妊娠してしまった。どうしたらいいでしょうか。彼は産むなと言う。私は本当に与えられた命だから、でも両親にまだ打ち明けていません。本当に誰に相談したらいいのか、もう死ぬぐらい苦しいんです、というそんな悩みでした。あくる日の同じ番組でその子は決心がついたようで、両親に打ち明けたら怒られたけれど、でも両親は産みなさい、与えられた命だから育てたい、産みたいっていうその子の気持ちをですね、本当に踏んで、そのようになりましたと、なんか明るい こう返事をですね、こうラジオに届けたそうです。まあこんなことはもう世の中でいっぱいいっぱい、私たちが気がつかないだけで、若い人たちの性に対する考え方は本当にどんどんどんどん止めどもなく崩れているんですね。どうあるのが大事なんでしょうか。どうあることが本当に祝福なんでしょうか。私はイエス様を信じてよかったと思います。聖書という確かなですね、基準を、物事の考え方の基準を知ることができて本当によかったと思います。神様の御言葉の前に私たちはみんなみんな罪深くて弱い愚かなものですけど、でも本当に祝福された人生を送るためには、祝福された家庭を作るためには、やっぱり聖書が言ったようにダメなものはダメ、そのことをですね、しっかりと心に覚えなければなりません。このような者たちは神の国を相続することはできません。神の言葉の前に私たちは本当にみんながみんながへり下って悔い改めて、そしてその上にやっていけるようにお互いに祈っていく必要があると思わされています。6節のところに、虚しい言葉に騙されてはいけません。そうですよね。私たちの周りには、世の中の人々はみんなそんなね、慰めに満ちたような、そして、物事の善悪の基準を持たないような、その時代その地域の常識にで物事を片付けていくかのような、そういういわば虚しい言葉に私たちは耳を傾けてはならないのですね。イエス・キリストを信じるクリスチャンは、私たち生徒たちは神と神の言葉に信頼するものだ。聖書を基準として生きていくものですね。お約束を信じてこの御言葉に従うものです。ですから、この虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いの上に彼らの神の怒りは不従順の子らに下されるのです。厳しいお言葉ですけれども、今日も本当に心して私たち心に留めていきたいと思います。イエス様を信じて私たちは新しく命が与えられました。霊的な命が与えられました。そしてキリストにあって新しく作られたものとして、先生の言葉のように、全ては過ぎ去って、本当に見よ、全てが新しくなった。古い自分ではなくて、古い考え方や世の中の常識やそんなものに従って流されていく自分ではなくて、神と神の言葉に従って生きていく、そういうイエス様にある新しい人、キリストにある新しい人として、私たちは日々生活するものだ。これが聖書が言う私たちのありようですね、基準ですよね。しかしながら、現実を見るときに私たちは本当に戦いです。今日私はこの五章の一節のお言葉が本当に心に響いているのです。ですから、愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。誰もが神様の言葉に完璧に従える、もうバッチリ守ってますなんてことを言えるような人は誰もいません。私たちはみんな弱さを持ちながら、なんとかもっと幸せな、もっとちゃんとした人になりたい、そんなふうにいつもいつもこう祈るものなのですね。話変わるんですけれど、私若い頃に、高校生の頃に聞いた、よく歌った歌、時々思い出すんですけれど、その一つがですね、このドリス・デイというですね、歌手がもう亡くなったと思いますけれど、その歌手が歌ったケセラセラっていう歌ですよね。まあ、賛美歌でもないので、ここのまとめでは歌いませんけれど、でも軽快な楽しそうな歌ですよね。私高校の時は、ちょっと英語で歌うのもかっこいいもんですから、英語でこう歌って、そしてだんだんだんだん後でその歌の意味を思い出してですね、いろいろ教えられることがありました。このドリス・デイが歌ってますと、このケセラセラね、知ってますよね。ケセラセラ、ラララララっていうペギー・ハヤマさんが歌ってる歌ですよね。まあ、ペギー・ハヤマさんはですね、ケセラセラなるようになるわってこう歌ってますけれども、英語の歌詞でこう覚えましたよね。こんなことですね、私がまだ小さな女の子であったとき、私はお母さんに 将来のことを質問しましたんですね。 I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? 可愛くなれる、またお金持ちになれるかしら、というふうにね、お母さんにこの小さな女の子が質問したんですね。そしたらお母さんはですね、答えました。そしたらケセラセラ、その後に whatever will be will be、 この英語の文章まあ日本語で歌われているのはね、なるようになると、こういうふうに歌うペギハイマさんは歌っているんですね。まあまあ、そういうような訳なのかもしれません。でも私は何度も何度もこの歌を時々思い出しながら、まあ確かに世の中ね、いろんなことを思うようにならないことは最後ケセラセラこう歌って過ごさざるを得ないのかわかりませんけれど、 whatever will be will be、 つまり私がどうなりたいか、どんなふうになりたいか、そのようになるよ、というのが私はこのお母さんが答えた歌だと思うんですね。可愛い子になれますか、お金持ちになれるかしら、という小さな子供の質問ですけれど、お母さんはケセラセラと、まあ、微笑みながら言ったと思うんですけれども、でもそのお母さんが言った言葉は、どうなりたいですか、どうなりたいの、という、それが大事ですよ、と私はこの歌をこう時々思い出しながら、本当にこう思い起こすんですね。私たち誰でも時々素敵な人や、またですね、かっこいい人や、本当に自分にないようなね、素晴らしい人に会うと、いやーいいなとか、まあ男は男で男にね、惚れるっていう時はありますよね。女性は女性でまた本当に、同じ異性の、ね、女性の中で、あの人素敵な、なんとも言えない、こう、ああいう人になりたいな、どなたもそれぞれが目標とする人がいらっしゃるんではないかと思うんですね。なかなかなれないと言って落ち込んでしまう場合もありますけれど、でも私はある時からこのケセラセラの歌を思い出す旅ごとにですね、大事なことはなりたいもの、あんな人のようになりたい、あのような人になりたい、あのような人生を歩みたい、という私たち自身が心の中にどれだけそのイメージを、いや目標を持つか、ということだと思わされています。私たちは誰でも素敵な人や憧れる人を見ますと、少しでも近づきたい、あの人のようになりたいと願っているものですよね。でもそのあのような人になりたい、あの人に似るものになりたいっていう、そういう思いが、そういう目標とするあり方が、私はだんだんだんだんその人自身の人生を変えていく、もうそのことを本当に自分自身をこう人生からもですね、思いますよね。今日の御言葉は、このコリント第一の手紙の11章の1節のお言葉です。修法のりもた資料で見ていただけますが、私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習っていなさい。使徒パウロがコリントのクリスチャンたちに書いた手紙の一節です、一部です。使徒パウロはこの中で、みんなの皆さんは本当にパウロ先生のように、パウロさんのようになりたいと願っていただいていること、本当に嬉しいですけど、実は私自身がいつも目標としているのは、私自身がいつもその目標としているお方、それはイエス・キリスト、このお方に私は習いたい、このお方の行かれたように、生きたように、歩まれたように、私はそのように歩みたい、そういう私の姿勢で、どうぞ私に習うんではなくてイエス様に習ってください、という、そういう意味のことを言っているわけです。人はパウロの心の中にある憧れの人、自分自身の生き方の目標は主イエス・キリストご自身でした。弱い人たちや苦しむ人たちのいつも友となり、本当にですね、神様の御国の約束を伝え、強いこの世のおかしな権力やそういった悪に対して力強く戦い、 本当にかっこいい、本当に素晴らしい生涯を尽くされた。そしてその生涯の最後は、私たちみんなの罪を背負って十字架にかかって死んでくださった。十字架にかかり苦しんでいる様で、その状態の中にあってもですね、敵を呪うことをせず、敵をですね、本当にこう、何かこう、怒りをぶちまけるわけではなく、むしろ、父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているか分かっていないんですか。気づいてないから。本当にまだ気づいてない。どうぞ彼らを許してくださいと、イエス様は祈られました。使徒パウロはあのイエス様の本当に大きな大きな愛の姿を、彼自身の生涯の目標としたのだ。ですから、パウロ先生素晴らしい。パウロは本当に立派な人。あんな人のようになりたいと、たくさんの人たちが思いましたけれど、でも彼は謙虚にですね、いや、私はイエス様を見習っているんです。どうか、そういう私を見習うならいいんだけど、どうかとにかくイエス様に習うものになりたい、なってくださいと、使徒パウロは、このコリント第一、あるいはまたそれ以外のところでもはっきりこう語っているんですね。イエス・キリストに習う、神に習う、これが今日のポイントです。習う、英語ではこのイミテーション、イミテーターっていう言葉がですね、まあ名詞であれば習うっていう真似すること、イミテーション、イミテーションというとなんか偽物みたいな、なんか変な、なんか意味の方が強くこう思い出されるんですけど、本来このイミテイトって言葉は、習う。イエス様がどのように祈られたか。イエス様がどのように辛い時や苦しい時耐えられたか。イエス様の本当に一挙手一投足をいつも思い起こしながら、私の目標は、私のお手本は、イエス様です。そういう意味で、イエス様に習うということを、このところに書かれてあるんですね。15世紀の敬虔な方ですけれども、トマス・ア・ケンピスという人はですね、そういう思いから、こういう御言葉から、このキリストに習いてというですね、本を、書物を書き残されました。多くのクリスチャンたち、多くのカトリックの人たちからは、聖書のに次ぐですね、第二の福音書だと、その御言葉を、本を、今も、もう15世紀のです、今からもう500年も600年も昔の本ですけれども、その御言葉をいつも読みながら、キリストに習う、イエス様が歩まれたように、私も生きよう、ということをですね、多くの人々がその書物を通して教えられています。ディボーションにいつも読んで、本当にですね、愛読書としているんですけど、その中に書かれてあることは、私たちはキリストにどのように習っていけばいいのかという具体的なことですね。私自身はこういろんなことを思うんですけれど、今日もですね、こんなことよくない、あんなことはよくない、もうそんなことはもう読まなくたって分かりますよね。そうにできれば何も苦労はしません。できれば守れれば苦労はしません。どうしたら本当にそのような歩みになれるのか、今日読んだ中で強く心に示されていることは、この一節、私たち、神に習うもの、キリストに真似る、キリストが歩まれたように私たちも従っていく、ここに尽きると私はこう示されているんですね。歌や踊りや様々な芸事を私たちはそれぞれ学んだりするかと思うんですね。弟子はどのようにして学ぶ、取っていくんでしょうか。まあ、なんか落語の話にもあるんですけど、こう右隣の先輩なりお嬢さんのやる通りにですね、こう真似る。ゴホンと咳したらゴホンゴホンゴホンと、なんかそんな落語の話がありましたけれども、本当にいつも学ぶものが手本とするのは、お師匠さんですよね。お手本ですよね。習字でも先生から書いていただいた、習字のお手本をね、もう置きながら、ここを曲がって、ここで止めてとかね、もう何回も、何回も何回も、とにかくお手本をよく見て、その通り書く。まあ、習字の場合はそうですよね。 楽器の練習であれば何回も何回も弾きながら、先生が「いやそこちょっとおかしいよ、ここもちょっと」って言われたら「はいもう一回」。もう単調なある意味で大変ですけれど、でも先生が弾かれる通りにもうある意味でその癖まで学び取っていく、これが大事なこの学ぶこと、つまり真似ることだとそのように教えられます。イエス・キリストの弟子っていう言葉、弟子という言葉は真似るもの、真似るもの、学ぶものを意味する言葉なんですね。私たちがイエス様の弟子として歩みたいと願うならば、私たちはとにかくイエス様に習う、イエス様の本当にですね、一つ一つのことを御言葉から読みながら、私たちはそこから学び取って真似ていくこと、そこから始まると思うので、ケセラセラの歌を思い出します。どのようになるんでしょうか。お金持ちになれますか。可愛い女の子になれるかしら。本当にそのことに対してですね、大事なことは私がどうなりたいか。 What you ever will be, will be、 なりたいと思うように私はなっていきますと、あの歌から私はこう教えられるのですね。イエス様を見上げていきたいと思います。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。私たちは何をいつも見てますか。テレビばっかり見てると本当にテレビのような人間になってしまうのです。ゲームばっかりやってるとゲームのような人間になってしまうのです。その中にある仮想のですね、現実、人を殺したりいろんなことが本当にいとも平気なもう心になってしまいます。美しいものを見てたら、美しいものをいつもいつも見てたら私たちの心がきれいになります。純粋なものにいつもいつも心を寄せていたら、私たちの心もいろんな戦いはありますけれども、だんだんだんだんそのようになりますよね。私たちの心の目がいつも何を見てるか、それによって私たちの明日が決まっていくような気がします。どんな人になりたいですか。どんな方が目標でしょうか。その人をしっかり見ながら私たちは学んでいきたいと思うんだ。自分にないものを本当にその人から本当に学び取っていきたいと思うんだ。そして何よりも信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないで、神の御言葉を通してイエス様だったらどうされたか、イエス様はどんなお方か、そのことをいつもいつも御言葉を読みながら賛美しながら、あるいは礼拝で御言葉を捧げながら、私たちの心の目は思いはいつもそこに向けていきたく思います。箴言のある言葉にこう教えられるんですね。箴言の4章の23節25節のところに、力の限り見張ってあなたの心を見守れ。力の限り見張って私たちの心がどんな状態か見守れ。箴言の4章の25節は、あなたの目は前方を見つめ、あなたのまぶたはあなたの目をまっすぐに見よう。私ある時ある方からこの御言葉を聞いて本当にハッとしました。この私のこの両方の目ではなくて、私の心の目がですね、信仰の目がいつもどこを向いているのか。本当にまあ世の中楽しいものもあるし、誘惑するのもいっぱいありますから、ついついそっち行ってしまいやすいんですけど、でもいつもですね、最後はやはりイエス様ご自身を、また神のお約束の言葉をしっかりと見ていく必要があると御言葉から教えられます。目をまっすぐに前に注げ、眼差しを正しく向けよう。正しく向けているならば、私たちの心や行動や振る舞いはだんだんだんだんそのようにこう私たちは変えられていくのですね。なるようになるのではなくて、なりたいものにだんだんだんだん私たちは変えていただけます。聖霊なる神様はそういう方です。聖霊なる神は私たちをそのように導いてくださる方です。どうぞ神のお約束を覚えながら、本当にこの1週間もですね、この世の旅を 頑張ってやっていきたいと思います。祝福をお祈りします。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。本当に使徒パウロがキリストを見習っているように、あなた方も私を見習うものになってほしい。イエスキリストに習うものになるように、御言葉をありがとうございます。あなたの助けをいただいてこそできることです。誘惑やいろんなものがこのように満ち満ちていますけれど、どうぞ日ごとに神と神の言葉、本当にイエス様にしっかりと眼差しを向けて、これからも歩めますよう、私ども一人一人を導いてください。お願いします。イエス様の御名を通して心からお祈りします。アーメン。アーメン。